はい、それでは今日はエレミア書の16章からですね、16章と17章を学んでいきたいと思いますが、ここでのメッセージの題は他の神々に仕える民ですね。他の神々に仕える民ということですね。日本も他の神々に仕えている民でありますが、とても私たちに関連する言葉がたくさんあります。前回私たちがエレミアが実演によって神様の予言を伝えたところを見ました。実演というのがその腰に天布の帯を締めるところですね。それを見せることによってこれからユダがどのようになるかということをこの神様は教えられたわけなんですね。でその後に日照りについてのこともありましたが、今度同じようにですね、エレミアが実演によってまた違うこの予言をですね行っていきます。内容はですねずっともうこのエレミア書を読んで、おられるならわかるんですけれど もうバビロンによって、滅ぼされるということなんですよ。でそれをいかに神様がそのユダへのですねもうもだえ苦しもう気が狂うようなこの妬みの愛を持ってですねいかに分かってもらえるかというそういう視点からこう同じ出来事を描いてるわけですね。で今度の実演はですねこれがきついですよ。エレミアが普通に人間であれば行っているものをやめなさいという神様が言われることによって示していくんですね。読んでいくとすぐ分かりますが、まずは結婚をするな、そして次に葬儀に参加するな、そしてあとは祝宴とか宴会にも出席するなというこの内容が書いてあります。では一節から4節まで読みます。次のような主の言葉が私にあった。あなたは妻をめとるな、またこのところで息子や娘を持つな。まことに主はそのこのところで生まれる息子や娘につき、またこの国で彼らを産む母親たちや彼らを産ませる父親たちについてこう仰せられる。彼らはひどい病気で死ぬ。彼らは痛み悲しまれることなく葬られることもなく地面の肥やしとなる。また剣と飢饉で滅ぼされ屍は空の鳥や地の獣の餌食となるということです。エレミアが20歳そこそこで神様に預言者として召されたことを思い出してください。年月は経っていますけれども婚礼期あるいは婚礼期が過ぎてしまったかなという年齢です。そこで妻をめとるなというふうに、しかも祭司の子であるエレミアが神様から命じられているわけなんですね。今の私たち日本人にとってもこの命令というのをですね、この考えると本当に酷なことだなというふうに思いますし、でましてやユダヤ人にとってですね、この子を産むということは至上命題なんですよね。産めよ、増えよ、地を満たせというまず神様の命令があって、その他にアブラハムに対してはあなたの子孫はこのようになる、星の数のように砂の海の砂のようになるというふうに神様がおっしゃっているわけなんです。ですからユダヤ教でラビの人たちが奥さんがいない子を持たないということはないんですね。キリスト教のカトリックの神父が、そういうものを持っていますけれども、まずユダヤ教にはそういうものないんですよ。だからこれかなり過酷な命令なんですね。けれども、でもそれであっても結婚をするなと神様が言われている、そのエレミアがやめることができる十分な理由があるわけなんです。それが子供を産んでもその子供が死ぬだけではなくてその死体ももう地面の肥やしとなるというですね、丁重に葬られることもないというその 時が迫っているからだという内容であります。で、同じように五節ですね、今度は誠に主はこう仰せられる、あなたは喪服中の家に入ってはならない、痛みに行ってはならない、彼らのために嘆いてはならない、私はこの民から私の平安と主の蜜げ慈しみと憐れみを取り去った、この国の身分の高い者や低い者が死んでも葬られず、誰も彼らを痛み悲しまず、彼らのために身を傷つけず、髪も剃らない、誰も死んだ者やを悔やむために葬儀に出てパンを割くこともなく、その父や母を慰める杯を彼らに飲ませることもないだろう、というふうに、葬儀をも出るなというですね、いうことですね。どうですか、日本人でも冠婚葬祭に出るなと命じられたら、もう本当に非常なことですね。非常って情がないですね、非常なことです。葬儀をできるということ自体幸せなひとときなんですね。これ考えてみると、この差し迫る状況を考えるとですね、もう葬儀は悲しいものであり、そして痛むものでありますが、でもこれから来ることを考えたら、これも本当に幸せなひとときでありますよ。それをやめろというふうに神様がおっしゃっています。で、ここで興味深いのは6節なんですが、彼らのために身を傷つけず髪も剃らないとあります。ユダヤ人の人たちが死者を弔うために、悼むためにですね、このようなことをしていいのか、ダメなんですね。これは異教の習わしに従った行いなんです。申命記の14章の一節に、あなた方はあなた方の神主の子供である死人のために自分の身に傷をつけたり、また額を剃り上げたりしてはならないと、異教の習わしとして、もうすでにユダヤ人はその自分たちの行っているユダヤ教の中にもう定着させている状態です。シンクロニズムって言うんでしょうかね、この宗教を別の宗教と一緒くたにしている。日本だったら神仏合体っていうんですか、混合ですかですね。そういうことをですね、この彼らは行っていたわけなんですね。で、ここの今日のメッセージの題が、その他の神々に仕える民とありますが、これはまさにユダヤ人の話を今しているんですけれども、それを行っていたということですね。そして8節、あなたは宴会の家に行き、一緒に座って食べたり飲んだりしてはならない、まことにイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる、見よ、私はこのところからあなた方の目の前で、あなた方が生きているうちに楽しみの声、喜びの声、花婿の声と花嫁の声を絶やすと。その他のあらゆる宴会祝宴、ここでは花嫁の声とかってありますから、その結婚式ですね、その後の、披露宴ですね、1週間ぐらいの期間をかけて行いますけれども、それを絶やすよ、でそれにもだから参加してはいけないよということなんです。このように人間に、私たちの人生にですね、周期的にやってくる冠婚葬祭、その他の集まり、祭り、これをやめなさいという命令、なんというひどい神様なのかというふうに、こう表面的に読んでるんですね、思うわけなんですよ。ひどいなって。私たちもそうですね、参加しなかったらどうですか、ひどい人ですよですね。普通に考えて、普通の人間の感情から、これは本当に情を切るようなですね、ものであります。けれどもよく読めば、今さっき説明したように、その後に目の前に迫っている本当に大変なこと、恐ろしいこと、 それを考えたら非常に辛いことですけれども、しなければいけないことなわけなんです。気球の時なわけなんです。パウロがコリントにいる教会の人たちから質問を受けました。いろんな質問を受けたんですけども、その中で結婚についてですが、結婚をすることは主の御心にかなっているか、またはそうではないかという質問を受けたんですね。でパウロはですね、私は神様から御霊を受けていますから、私の意見として言いますと、その強くは言っていないんですけれども、まとめるとですね、こういうことを言ってるんです。結婚することは良いことだが罪ではないと、良いことだが結婚しない方がもっといいことなんですと、ということを言いました。でその理由なんですが、それが今話した気球の時なんですね。ちょっと開いてみましょう。第一コリントの7章です。第一コリントの7章の26節から読みますが、現在の気球の時には男はそのままの状態でとどまるのが良いと思います。あなたが妻に結ばれているなら解かれたいと考えてはいけません。妻に結ばれていないのなら妻を得たいと思ってはいけません。現状維持を保ちなさいということですね。そしてしかし、たとえあなたが結婚したからといって罪を犯すのではありません。たとえ少女が結婚したからといって罪を犯すのではありません。ただそれらの人々はその身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に遭わせたくないのです。兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは妻のあるものは妻のないもののようにしていなさい。泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしていなさい。これがさっき言ったエレミアが城を立つことを行ったと同じことやってますね、ここでね。そして世の富を用いるものは用いすぎないようにしなさい。理由がこの世のありさまは過ぎ去るからです。ここですね、時が縮まっている。気球の時、何かって言ったらこの世のありさまが過ぎ去る時が目の前に迫っているから、私たちが世の中で行われている、日常で行われていることについて、それが過ぎ去ってもいいように、その関係をですね、断ちなさいという、そういうここではアドバイスであって、そして神様はエレミアには特に命令として与えられたわけなんです。結婚をするっていうのはものすごい労力を使い、時間を使うわけですよね。そしてその他にもいろいろ出ていますけれども、例えば買うもの、例えば家を買うとかですね、まあ普通にね、あの日常のものを買うのであればまあ大したことないんですけれども、で泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ぶものは喜ばないもののように、つまり世に起こっていることにそのあまり密着しないように、愛着を持たないようにということなんです。でも神様から与えられたものをそんなに非常になっていいものかというふうに思われるかもしれません。もちろん私たちは、例えば伝道者の人にはですね、主によって与えられているその私たちの一日の労働を喜んで食べたり飲んだりすることが、これが主の御心にかなったことだって書いてあります。そして私たちは日々与えられている食事、そして他にもいろいろなこのアクティビティ、その活動があるわけですよね。これは悪いことじゃないんですよ。悪いことではないんですけれども、時に私たちは、特に時が縮まっている時にですね、終わりの時を目の前にして、こう断ち切らなければいけない厳しい決断をしなければいけない時が出てくるわけなんです。この前ある牧師の、方とですね、この分かち合いをしたんですけど、その人はあの世界的な、この宣教をですね行っている、特にイスラム圏のことをこの考えながらですね行っている、その人からですねかなり触発を受けたとおっしゃっていたんですが、 で理由はですね、こうまだ福音が伝えられていない、この民族ですねが今極端に減ってるらしいんですね。もうものすごいスピードで減ってる。つまり伝道してるんですよ、宣教してるんですよ。でそこから全ての民族に御言葉福音が伝えられたら私が来ますとイエス様はおっしゃられました。ということは終わりが近いんだということです。でそして私たちの聖書の学びにおいては、どれだけイスラエルの今の状況を見たら、どれだけこの特殊な時に行って神様が私は来るよとおっしゃられたその直前の出来事に似ているかということを私たちは知っているわけなんですよね、この聖書の学びから。だから今のこの時代にこのエレミアが取らなければいけなかったような、またパウロがアドバイスしているような出来事に出くわすわけなんですね。その決断をしなかったらもうたちまちその世の中の方に引き込まれてしまう。けれどもそれは過ぎ去ってしまうのだから、私たちはそれを断ち切らなければいけないという、そういうことが起こるわけです。でイエス様もそういう切迫した状況の中で福音を伝えておられて、例えば狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には何ですか、枕するところもありません。また死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい、あなたは出て行って神の国を言い広めなさいと。現実問題としてですね、遠い国で宣教の働きをしている人が、親が死んだからといってすぐに戻れませんよ。今は飛行機があるから無理やり戻ることができるかもしれませんけれども、ですね、普通はできないですよね。だから切らなければいけない。また私たちは、まあ、この前話題に上がりましたが、物色の葬儀とか、または日頃のお供え物であるとかですね、いうものがあるわけなんです。でこの前私というか 2,3 日前に本を開いたんですけども、ある昔の話ですが、奥さんがですね嫁いだところが、姑の方が人が熱心な仏教徒 でもしお供え物をしなかったら、仏壇に供え物をしなかったら、あなたは離婚どっちかを選びなさいと。離婚を選んだんです。で子供が3人います。で特に今とは違いますから、働き口も当然ありません。で彼女は死にます。死にました。そのなんでかって言ったら、死因は熱射病です。畑で仕事してたんですね。で彼女は本当は和解したかったけれども、でもこれが取らなければいけなかった選択ですと。そしてその後で残されたその家族、嫁いだところ全員が救われてるんですね。そして熱心に反対していた姑のお母さんもイエス様を信じました。でもその死んだ人のお兄さんはですね、なんとかして彼女が戻れるように頑張ったんですね。説得したんです。そういうふうに妥協し、もうしてもいいでしょうっていうふうにですね。でもその人は悔いました。悔い改めましたけど、長くなりましたが、要は情を切らなければいけない時だ。特に今この終わりの時ですね、そういう場面がもっともっと増えてきます。エレミアが泣きましたですね。その泣かなければいけない状況がもっと増えてくるんですね。イエス様が、私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命をまでも憎まない者は私の弟子になることはできません。この憎むっていうのはですね、いわゆる私たちの感情の憎むじゃないんですよ。今言った情を切ることなんですよ。退けることなんですよ。あまりにも当たり前で最も大事にしていたものをイエス様のゆえに切り離すんですよね。ということであります。それで次いきますよ。あなたがこのためにこのすべての言葉を告げるとき、彼らがあなたに、なぜ主は私たちにこの大きな災いを語られたのか、私たちの咎とは何か、私たちの神主に犯したというその私たちの罪とは何かと尋ねたら、あなたは彼らにこう言え、あなた方の先祖が私を捨て主の見告げ他の神々に従い、これに仕え、これを拝み、私を捨てて私の律法を守らなかったからだ、守らなかったためだと言っています。今 エレミアが自分の生活を通して制約をし断ち切っていた生活を通してこう民がですね、他の人たちが一体何を私たちは悪いことをしてたんだと、なんでこうわざわざそんなひどいことをね、私たち何か悪い、どんな悪いことをしてそんなひどいことが起こるんだというふうに聞いてきたら、あなたは他の神々に従っていたんだよ、それゆえなんだよっていうふうに答えなさいと神様がここでおっしゃられておられるわけなんです。こうやって彼らはなんでって聞くぐらいまで他の神々に従っていたことが当たり前だったんです。あまりにも当たり前だったので、こう災いが下るということと自分たちが行っているということが結びつかなかったんですよね。でも根本的な原因は何かということを今ここでエレミアが話しているわけですね。どうでしょうか、これを日本に当てはめてみましょう。原爆どころではありません、日本にはもっと大きな災いが下りますと私が路傍で、ね、ちょうどなんかなんか看板持ってやってる人みたいにですね、私が言ったとしますね。日本の人たちはこのユダの人たちと同じ反応すると思いますよ。どんな悪いことをしてね、私たちがそんなひどい目に遭わなきゃいけないんだと。そしたら私が、それはあなた方が誠の神ではないものを神として拝んでるからだと答えたら、私はエレミアと同じようなとてつもない迫害を受けると思うんですね。でも今私かなり過激に言いましたが、事実なんですよ、事実なんですよ。黙示録を読んで、またはテサロニケ、これからも説明しますが、テサロニケの手紙を読んで、アテネにおいてパウロは何て言いましたかですね。今までは無知だったから良かったんですけれども、神様はこのイエスという名のものを死者の中から蘇らせて、そしてこれから死者、それこれから裁かれるんですよということを言いました。事実なんですよね。で次をご覧ください。またあなた自身、あなた方の先祖以上に悪事を働き、しかも各々悪い固くなな心のままに歩み、私に聞き従わないので、私はあなた方をこの国から投げ出して、あなた方も先祖も知らなかった国へ行かせるとあります。先ほど11節は先祖たちが捨てたんだと、私を捨てて他の先祖の神、でもあなた方自身は先祖以上に悪事を働いたんだと。これが書いてあるんですよ。マナセが行ったことが、列王記の第2とまた歴代史の第2にね書いてあるんですよ。でこれも何度も何度も出てくるので、やっぱり読みたいと思います。今歴代史の第2の33章です。1節から言います。マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。これカナン人ですね、ヨシアたちが入るあの時に真似たと。で彼は父ヒゼキヤが取り壊した高きところを築き直し、バールのために祭壇を建て、アシラ像を作り、天の万象神これに仕えたと。せっかくヒゼキヤが宗教改革を行ったのに逆宗教改革を行ったわけですね。で彼は主はかつてエルサレムに私の名が常しえにあるようにと言われた主の宮に祭壇を築いたのである。わかりますか、主の宮に敷地に異教の祭壇を築いたんです。で次に、こうして彼は主の宮の2つの庭に天の万象のために祭壇を築いた。また彼はベンヒノムの谷で自分の子供たちを火の中をくぐらせ、牧戦をし、まじないをし、呪術を行い、霊媒を口寄せをして、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こしたと。子供、幼児の犠牲、生贄ですね、それを行ったわけです。さらに彼は自分の作った偶像の彫像を神の宮に安置した。 神はかつてこの宮についてダビデとその子ソロモンに言われた。私はこの宮に私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに私の名を常しえに置く。もし彼らが私の命じたすべてのこと、私がモーセを通して与えたすべての律法と掟と定めと守りを行いさえすれば、私はもう二度と私があなた方の先祖たちのものと定めた地からイスラエルを取り除かない。しかしマナセはユダとエルサレムの住民を迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことをこなせた。周りの異邦人よりもさらに悪いことをこなせた。北イスラエルの悪い王様ですね、今までのユダの王様と比べても最も悪いし、なんと周りの人たちよりももっと献身的に異教の神々に仕えたわけなんです。というのが今ここで言ってることなんです。そして続き読みましょうね。13章の後半です。あなた方はそこで日夜他の神々に仕える。私はあなた方に慈しみを施さないですか。彼らは神々に仕えていたんですよ。だから神様はバビロンに連れて行かれた後、そのバビロンの国は神々を拝んでいるわけです。神々に仕えている国です。だからそのようにされたわけなんですよ。これが偶像に仕えていくところの対価ですね。罪に従っていくところの対価です。罪をもてあそべば私たちは罪の奴隷となるわけです。自由を失うわけなんですよね。そして14節、それゆえ見よ、その日が来る主の見告げ、その日にはもはやイスラエルの子らをエジプトの国から登らせて主は生きておられると言わないで、ただイスラエルの子らを北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせて主は生きておられると言うようになる。私は彼らの先祖に与えた彼らの土地に彼らを帰らせる。私がここの箇所を読んだときに自分の目を疑いました。俺なんかもう呼び間違ったんじゃないのかなって思ったんですね。このバビロンに捕らえ移されるという予言をずっとこれまで読んできていて、もうユダには望みなしというような予言ばっかりで、今ここでその囚われの地から彼らを帰らせるというですね、突如としてのこの希望のメッセージがここに書かれているわけなんです。どうでした、ここを読んでみて。私は俺ちょっと読み間違ってからもう一回読み返したんですね。やっぱりそのまま読んでみたら、全世界的なユダヤ人の約束の地への帰還ですね、それが予言されています。すべての彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられるというふうに書いてあるんです。でここでまず14節、イスラエルがイスラエルであるそのルーツが書かれています。イスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられると。イスラエルの父祖は当然アブラハム、イサク、ヤコブですけれども、民族としての誕生はモーセの時代です。彼らがエジプトから出てくることによって、それ自体が彼らの誕生を意味していたわけなんですね。だから今でもユダヤ人の人たちは杉越の祭りを守り、それは出エジプトを思い起こし、自分たちのアイデンティティ、自分たちの本性、それを確認していってるわけなんです。ところがこの14節15節を読むとですね、今度はその彼らのルーツ、彼らのアイデンティティが変わります。帰還した民、 ユダヤ人といったらイスラエルといったらですね、帰還した人々なんだというふうに変わるわけなんです。エジプトで奴隷状態であった、そこから解放されたというのが彼らのアイデンティティであったと同じように、彼らは異邦の国々で暗闇の中をずっと歩んでいて、そして奴隷状態の中、本当恐怖の中をずっと歩んでいっていくわけなんです。そこから解放されたんだという2番目の出エジプトみたいなことを今ここで描いているわけなんです。エジプトの国から全ての地方っていうのが変わってますよね。もうこのレベル、その程度、スケールが全然違います。いわば新しいイスラエルになると言ってもいいでしょう。新しいイスラエル、誕生というよりも復活ですね。復活。パウロはこのことについてローマ人への手紙の11章の15節でこう言ってます。もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることでなくて何でしょうですね。このように全く新しくされ、そしてかつてのイスラエル以上のですね、そのリバイバルをですね、復興を私たちは見ることができるということなんですね。では16節をご覧ください。見よ、私は多くの漁夫をやって主の蜜げ彼らを砂取らせる。その後私は多くの狩人をやって、すべての山、すべての丘、岩の割れ目から彼らを狩り出させる。またバビロンが攻めてくる、襲ってくることの予言に戻っています。ここでの漁夫、そして狩人というのがバビロンのことです。彼らがどんなに逃れようと思っても逃れることはできないよと。ここで言ってる漁夫というのはですね、一本釣りというよりも地引き網の方ですよね。逃れることできないよと。一斉にガリラ横でたくさんのその漁師がですね出て、一気にこう地引き網でいろんなところで魚を釣っていくというような感じですよね。で狩人もそうですし、もうたくさんの狩人が出てって、そして私の目は彼らのすべての行いを見ているからだ。彼らは私の目から隠れることはできない。また彼らの咎も私の目の前から隠されはしない、はい、大事な神様についての真理が書かれていますね。すべてのことを見ている、隠すことはできないんだよということです。ヘブル人への手紙の4章の13節、作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。で次に、私はまず彼らの咎と罪に対し2倍の報復をする。それは彼らが私の国を忌むべきものの屍で汚し、忌み嫌うべきものを私の与えた相続地に満たしたからであると。この2倍の報復っていう言葉がしばしば出てきます。報復を2倍にするって、なんか神様不公平だな、私たちがね行ったことよりもっとたくさん報われなきゃいけないの、なんか不公平だなっていうふうに思われるかもしれません。目に対しては目、ね、歯に対しては歯って言ってるのにと思われるかもしれません。けれどもですね、モーセの律法の中に、盗みについてですね、こういう定めがあるんですが、もし盗んだものが牛であっても、ロバでも羊でも生きたままで彼の手の中にあるのが確かに見つかったなら、それを2倍にして償わなければならないとあるんですね。こう何か盗みますよね、何でもいいですよ、こう例えば時計を盗んだと、腕時計を盗んだと、で持ってまだね誰かに売ったりね、なくしたりしない前にこう捕まえられたと、そしたらその人はその時計を返すだけじゃないんですよ、もう一つ時計を用意して、そして返金、返すということをしなければいけないと神様は定めておられるんです。とっても大事です。実戒がありますが、盗んではならない、他にもですね、姦淫してはならないとか殺してはならないありますけれども、 そこを理解するときに必要な本当に大前提は、それらのものは神によって与えられているんだということなんです。例えば物、物というのは単に物質ではないんです。神様がその人が所有するように、その人にお任せになっているからこそ、その人は所有することができているんですね。だから人のものを盗むということは神のものを盗むということであって、そしてその人がただ物質が取られたということ以上に傷つくわけなんです。その人格や尊厳が傷つくわけなんです。だからただ物を返すだけではなく、もっとその損害を満たす、この償わなければいけないという、そういう類の、この掟なんですね。で、今ここで2倍の報復をするというのは、その神様の正義から来ている表現なんですね。そして次にエレミアが反応しています。主よ、私の力、私の砦、苦難の日の私の逃げ場よ。あなたのもとに諸国の民は地の果てから来て言うでしょう。私たちの先祖が受け継いだものはただ偽るもの、何の役にも立たない虚しいものばかりだった。人間は自分のために神々を作れようか。そんなものは神ではないと。だから見よ、これ神様の言葉です。私は彼らに知らせる。今度こそ彼らに私の手と私の力を知らせる。彼らは私の名が主であることを知る。ここも唐突な予言だと私は思いました。今までユダに対する予言なのにもかかわらず、諸国の民、異邦人ですよ、に対して神様がお語りになっている部分が出てきているわけです。で、しかも偶像が、自分たちが持っている神々が偽りであると言ってですね、悔い改め、まことの神に立ち返っている予言がまたこうボコッと出てきているわけです。イザヤ書の学びの中で、私たちは最後のところでもこのような神様の意表をつくような働きを読みました。65章の1節と2節に、私に問わなかった者たちに私は尋ねられ、私を探さなかった者たちに見つけられた。私は私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言った。で、私は反逆のために自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに一日中私の手を差し伸べたと。ユダヤ人が頑なにしているのにもかかわらず、異邦人は神様を見出していくという予言なんですね。で、今もユダヤ人が頑なになっているその予言の狭間の中で、突如として異邦人が自分たちの偶像を捨てていくという、こういう逆説パラドックスを神様が描いているわけなんです。で、このことをパウロがローマ人への手紙の9章で説明しています。ではどういうことになりますか。義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です。しかしイスラエルは義の律法を追い求めながら、その義律法に到達しませんでしたと。ユダヤ人が求めていたのに、その人たちは見出すことができず、求めていなかった人たちが見出しているということなんですが、理由が信仰による義、信仰によって神を追い求めたと。けれどもユダヤ人は律法の行いかのように求めたんだという説明をパウロが行っているわけなんですね。そしてこの予言というのは、福音宣教によって、霊的に実現しています。テサロニケ人への手紙の中に、あなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになりと書いてあるんです。で、ここの言葉はまさに私たちに対する言葉であります。偶像から神に立ち返っているかどうかなんです。日本のクリスチャンに言いたいです。本当に偶像から神に立ち返ってますか。で、このユダヤ人に対する迫害を読むとですね、 なんとイスラエルは頑なな民であるかというふうに言う人たちがいるんですが、私逆に聞きたいですね。じゃああなたは偶像から神に立ち返ってますか。これが神様のデザインなんですよと。神様が願われていることなんですよということですね。このように福音によって偶像から生ける神に立ち返るということもありますが、今度はですね、先ほどのこの神様の予言の続きなんですよ。このイスラエルが世界的な帰還、世界的な、この帰還を果たすという終わりの絵巻姿とともにですね、諸国の民も最終的には救いが完成されている状態です。神の国、地上における神の国において、すべてのものがイエス・キリストを主であると告白している場面でもあるわけなんですね。では次、17章です。ユダの罪は鉄の筆と金剛石の尖りで記され、彼らの心の板と彼らの祭壇の角に刻まれている。彼らの子たちまでその祭壇や高い丘の茂った木のほとりにあるアシラ像を覚えているほどだと。これから17章ではユダがどれだけこの罪が根深いものか、で強情を張って罪を犯しているかについて見ていきますが、ここの金剛石ですけれども、新共同訳にはダイヤモンドと訳されています。祭壇は、でこの祭壇の角は青銅でできています。青銅に刻み込まなければいけないんですね。だから青銅よりももっと硬い鉱石によって削らなければいけないわけなんです。よくあれですよね、なんかこう、鉄の製品を削るときに使われているものっていうのはダイヤモンド使われてますよね、うん、もっと硬いものでなければ削ってこう細工していくことはできないわけですから、そういう感じですね。ここに書いてあるのね。でここで語られていることはですね、彼らは神殿に行って祭壇のところに行って生贄を捧げているわけなんですよ。神殿礼拝を行っているんですが、と同時に相入れない偶像礼拝も行っているということなんです。祭壇の角、ここに血を塗ります。そして罪の贖いをですね行うわけですよね。でそこに罪を書き記す、普通はできないですよ。できないですよね。まあ油性のペンとか持ってたらできるかもしれませんけれども、そういう意味じゃなくてですね、それほどもう水と油の関係なわけなんですよ。ヨハネが第一の手紙の中で、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行っていません。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますと。主に礼拝を捧げているのであれば偶像を拝むことはできない。主の宮で使いながら偶像の宮で使えることはできない。光と暗闇にどんな交わりがあるでしょうかとパウロも言いました。でも今それを見事にやってしまっているわけです。普通心が痛むんです。良心が痛むんです。そんなことがあえてできるわけがないんです。それを無理やりそれでもやるんだっていう感じでダイヤモンドですね、これを持ち出して、そしてその祭壇の角のところに刻み込むというようなところまでやってしまっているという意味ですね。ここで でここで2節で彼らの子たちまでって書いてありますね。前もあの神殿の敷地内で天の女王、それも子供たちも一緒にやってたって書いてあります。でここでひどいのがですね、アシェラ像を覚えてるんですよ。茂ったところで、アシェラ像っていうのは豊穣の女神ですね。乳房がたくさんついたところの偶像で、いわばポルノですよ。ポルノ、偶像を拝んでると同時に忌まわしい行いをしているということなんですね。これが子供にもやっているということなんです。どうでしょうか、偶像礼拝をしている国というのは、まず子供が生まれてきてからすぐ偶像礼拝の儀式の中に入れていくわけですよね。日本では宮参りがあって七五三があります。そして今の子供たちはどうですか、昔もそうだったと思いますが、テレビやインターネットなどであまりにも簡単にポルノに触れることができます。アメリカですとですね、保守的な人たちといったらこういうものをもう本当に反対するわけなんですよ。日本どうですか、有名な保守系の新聞、そういうところは何も言わないですよ。高校の性教育、中学校の性教育を反対していきますけれども、理由は日教組がそれをやってるからですよ。思想的なものであって道徳的なものではないんですよ。なぜかって言ったら、彼らが拝んでいる神は偶像だからです。偶像には聖なるものがないです。偶像にはそういうものを拒むものが何一つないです。アシラ像と同じなんですよ。そして次に、野にある私の山よ、私はあなたの財宝すべての宝物を獲物として引き渡す、あなたの国中にある高きところの罪のためにですね。この財宝というのは、つまりこのイスラエルの土地そのものですね。次を読むと分かります。あなたは私が与えたあなたの相続地を手放さなければならない。また私はあなたの知らない国であなたを敵に使いさせる。あなたが私の怒りに火をつけたので、それは常しえまでも燃えようということです。次、主はこう仰せられる。人間に信頼し肉を自分の腕とし、心が主から離れる者は呪われよ。偶像礼拝だけではなく、人間の肉と力に頼っていたという内容に入ってきますが、歴史的背景をもう一度思い起こしてください。ヨシアが死んだ後にユダはエジプトに仕えました。そしてバビロンが台頭しました。ユダの王エホヤキムはバビロンに従っていたんですが、エジプトが一度ネブカデネザルを追い返したのを見て反逆したんですね。3年後に反逆したって書いてあります。つまりまたエジプトに寄り頼んだんですよ。神様ではなくてエジプトとの同盟を結んだんですね。そのことを今神様はここでおっしゃっておられます。で次に、そのようなものは荒れ地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはなく、荒野の溶岩地帯、住むもののない塩地に住むと、この視界の南部に行くとですね、そこの岩はもう沿岸になっています。塩でできた岩です。そして、南南端ですね、あの視界の南端を越えていくとですね、真っ白な岩が続くんです。それが沿岸なんですね。ガンガンっていうんですね。外縁。でも本当は岩だから沿岸って言いたいんですけども、外縁、塩を強調してるのが外縁ですよね。まあどっちでもいいですけども、まあ分かりますよね。塩でできてるんですよ、その岩が。そこを今この荒野の溶岩地帯、住むもののない塩地に住むというふうに書いてあって、次に対照的に、主に信頼し主を頼みとする者に祝福があるように、その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの日にも心配なく、いつまでも実を実らせる。素晴らしいですね。この言葉を見たら私たちが思い起こす言葉ありますね。詩編の始まりの言葉です。その人は水路のそばに植わった木のようだ、 時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えるということですが、ここでは日照りの年にも心配なくと、だから日照りがあっても自分は守られる、そういう環境の中にいても 主につながっている、主を頼みとしていれば環境がどうであれ私たちは身を実らせることができるということですね。今こそ本当に大事な時ですね。本当に大変なこう日本は社会的な状況にいますけれども、この時こそ私たちが光として輝くことができるチャンスですね。日照りの時にも心配なく、いつまでも実を実らせるです。今までなんか調子悪かったな、クリスチャンとして、主につながっていたら主がこうしてくださいます。約束ですね。で、次に人間理解についてとても大事な神様の言葉が出てきます。人の心は何よりも陰険で、それは治らない、誰がそれを知ることができよう。陰険という言葉、口語訳では偽るものでと書いてます。で、新共同訳では捉えがたく病んでいると書いてます。いい訳ですね、捉えがたく病んでいる。で、英語では wicked、日本語に訳すと邪悪でありと書いてあります。これが人間がどういう心を持っているかを聖書が定義しているところですね。そんなに悪い存在じゃないと反論する人がいると思うんですけれども、そういう人はぜひローマ人への手紙の3章10節あたりからですね、読んでいただければいいと思うんですね。義人はいない、一人もいない、悟る人はいない、神を求める人はいない、全ての人が迷い出て皆ともに無益なものとなった、ね、彼らの喉は開いた墓であり、その彼らはその舌で欺く、彼らの唇の下はマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている、彼らの足は血を流すのに早く彼らの道は破壊と悲惨があるですね。こういう状態なんですよ。で、それだけではなくて治らないと書いてます。ここで治らないんですよ。だから私はいつも心理学、精神医学をですね叩くんですね。でも彼らの働きが全部間違っているということでは決してありませんけれども、高ぶっています。神を無視しています。神がおられるという中で仕えていくというものがなく、肥大化してですね、これさえやってれば大丈夫だっていうことなんですね。会社でもし何か調子悪かったら必ずメンタルヘルスと言って出てきます。それだけ社会的な地位を得てるわけですよ。けれども彼らは人間の心、思いを操作するだけなんです。でも聖書でははっきりと治らないって書いてあるんです。治らないんですよ。そして次に、誰がそれを知ることができよう。これは反語です。誰も知りえないんだよっていうことですね。自分自身がどこまで悪い人間かっていうことを自分自身が分かってないんです。自分がどれだけ悪いか自分自身が分かってないんです。並大抵の人間だと思ってるんです。いや、これはもう自分、私もそう思ってる、みんな思ってますよ。私もそう思ってる、並大抵の人間だと思ってるんですよ。でも人間は偽るんです。だから口語訳のところでは偽りであると訳されています。偽りなんです。心は偽るんですね。で、次に、私主が心を探り思いを調べ、それぞれの生き方により行いの結ぶ身によって報いる。私たちは知ることができないし、また直すことができないんです。でも主は知っておられ、私たちの心の奥深いところまで探って調べておられます。で、この調べるという言葉が大事ですね。 他の聖書の箇所でもたくさん出てくるんです、この言葉が。ちょっと、3箇所ぐらい読みますが、第一歴代の28章の9節、主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。わかりますか、ちょこっとこう思いがですね、こうなってああなってって、ね、私たちは気づかないですよね、他の人はね。それも全部読み取られる。で、次に箴言の17章の3節、銀にはるつぼ、金には炉、人の心を試すのは主ですね。で、次に黙示録の2章の23節、こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる、また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いようというふうに書いてあります。このように試しされるんです。で、私たちだけは知らないです。神様ご存知なんです。でも神様は試されることによって私たちがどれだけ邪悪な心を持っているかということを明らかにしてくださるんですね。平穏な時はですね、まあ僕はなかなかまあ普通だなって思うんですよ。でも不都合なことが起こるとですね、まさか自分にこんなひどい思いや心があるのかっていうふうに自分が驚くんです。だからダビデはですね、これ祈りとしました。自分では分かりえないんです。だからこう祈りました。神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。神様探ってください。私は本当にあなたの道に歩みたいんです。でももし私が自分を偽っていて違うところにいるのであれば、どうかそれを明らかにしてくださいという祈りですね。で、続けてこう言って祈ってます。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。私たちはこの9節で書いてある人間の心についての真理を認めることによって初めて永遠の命、常しえの道へ歩むことができるんですね。これがわからないと、なんで十字架にまでイエス様が行かなければいけなかったのかわからないですよ。なんで十字架なんですか。十字架ペンダントじゃないですよ。死刑台ですよ。むごい石ですよ。で、この前ちょこっとまたパッションのですね、あのムチ打ちの場面を見ましたけど、ちょっともうもういいっていうぐらいひどいですね。でも忘れてるんですよ、私も。イエス様がどれだけのところを通られたかっていうこと、なんでそこまで行かなきゃいけないのか。もしこの真理を何よりも陰険で、それは治らない、それを知ることができよう、これが理解できなかったら、なんでそこまでイエス様がしなければならなかったのかは理解できないですよね。だからこの理解は本当に大事です。そしてこれが分かって、初めて行いの結ぶ実によって報いるとあります。行いというのはこの心から出てくるものなんです。だパリサイ人は間違ってたんです。行いさえ良ければいいと思ったんですね。いや違いますね。こう内側から出てくるものなんです。そして初めて出てきたものによって神様が私たちに報いてくださるわけですね。良いことも悪いこともって書いてあります、どこで第二コリントに書いてありますが、で次に、シャコが自分で産まなかった卵を抱くように、公儀によらないで富を得るものがある。彼の一生の半ばで富が彼を置き去りにし、その末は知れ者となると、まあ、シャコ、ご存知ですかね。私も分かんなかったので調べたら、鳥の一種ですね。で、ヒナをですね、こう自分で産まなかったこの鳥を育てていくと。で、ヒナは分かってる、もう母親でないと。だからすぐに巣立ったら、あの母親を見捨てると、っていうか育て親を見捨てるってことですけれども、富も同じだって言うんですね。で、人のものをですね、こう取ってったら、それ逃げていくって言うんですよ。で、これ信玄とかにたくさん書いてますけど、この自分でロークしてね、勤勉に働いたものでなければすぐになくなってしまうんだよということですね。今起こっている経済の混乱というのも実はそこなんですよね。堅実に普通に生きてたら、これアメリカに行って言ってたんですけど、他の人たちが、アメリカの人もそうだし日系の人も言ってたんですけど、普通に生きてたら何の損害も受けてないんです。 誰が損害受けてるかっつったら、持ってもいないのに借りている、何か人儲けしようと思って何かやっている、そういう教皇なんですよ。みんな騒いでますけれど、車庫が自分で産まなかった卵を抱くように公儀に寄らないで富を得てるんですよですね。で次に、私たちの聖女のあるところは初めから高く上げられた栄光の王座である。イスラエルの望みである主よ、あなたを捨てる者は皆恥を見ます。これエレミアが言っています。神様が今までこうやって人間の悪について、人間の心について、陰険な部分についてこうお見せになっていて、そこでエレミアが反応したのが上を見たことなんです。初めから高く上げられた栄光の王座、そこに私たちの聖女守られるところがあるんだというふうにこうエレミアが言っているんですね。大事ですね、この世の中で起こっている大変なところ、私たちはニュースを見たりしてますけれども、忘れてはいけないのは上を見ることです。コロサイ人への手紙で、もしあなた方がキリストと共によみがえらせられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。で、次いきます。私から離れ去るものはその地に流し流される命の水の泉、主を捨てたからだ。地に流し流されるというのは、この新共同訳に地下に下るっていうのが書いてあるんですが、いい訳だなと思いました。あの地の上にのたれ死ぬっていうですね、意味もありますし、またもう地上に属するものに、地に属するものになる、黄泉に下るものになる、ハデスに行くものになるという、そういう意味ですね。で、命の水の泉、主を捨てたからだ。先ほども出てきました、主によりたのものは祝福されるですね、水のほとりに上わった木のようにとありました。そして次に、このエレミア書、最初のところでエレミアが召されるときに、神様が召された後にですね、神様が、私の民は二つの悪を行った、湧き水の泉である私を捨てて、多くの水ためを、水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだというふうに書いてあるわけですね。どれだけ今私たちにとって命の水の泉を求めなければいけないかということを思わされますね。そして14節からエレミアの切なる祈りが始まります。私を癒してください、主よ、そうすれば私は癒えましょう。私をお救いください、そうすれば私は救われます。あなたこそ私の賛美だからです。ああ、彼らは私に言っています。主の言葉はどこへ行ったのか。さあ、それを来させよ。しかし私はあなたに従う牧者となることを避けたことはありません。私は癒されない日を望んだこともありません。あなたは私の唇から出るものはあなたの御前にあるのをご存知です。何を祈ってるか。これまでも出てきました。迫害されているところから救ってください。そしてその受けた傷を癒してくださいという祈りですね。私を癒してください、そうすれば癒えましょう。お救いください、救われます。これすごいですね、この祈り。あなたがそういうふうにされたら一瞬のうちに救われるし、一瞬のうちに癒されるということです。あなたにこそこの力があり源があるんだということですね。そしてこの15節の内容はどこへ行ったのか。まだ起こってないんです、エレミアが予言していることは。この時点でだからどこ行ってんですか、何も普通通りじゃないですかですね。で、これにものすごくこう圧迫受けてるし、プレッシャー受けてるし、辛くなってるし、傷受けてるんですけれども、その反応とし、答えとしてエレミアは16節、私はあなたに従う牧者となることを避けたことはありません。素晴らしいですね。彼は牧者という意識を持っていました。この人を治める人たちがこの牧者というのに聖書にこの書かれてますけれども、大事なのが 私の唇から出るものはあなたの御前にあるのをご存知です。だから神様に語られていることのみを私はずっと語ってきたんですよと。これが牧者の役割なんですよね。成果を求めたらそれは牧者じゃないんですよ。人数を求めたら牧者じゃないんですよ。人々に受け入れられるものを語ろうとするのは牧者じゃないんですよ。神様が言われていることを伝えていくのが牧者なんですね。そして私を恐れさせないでください。あなたは災いの日の私の身の避けどころです。私に追い迫る者たちが恥を見、私が恥を見ないようにしてください。彼らがうろたえ、私がうろたえないようにしてください。彼らの上に災いの火を来たらせ、破れを倍にして彼らを打ち破ってください。復讐は私のものであると、復讐を神に任せなさいという言葉がローマ人への手紙の12章のところに書いてありますけれども、私たちが人から迫害を受けたときにどうでしょうか。私はよく落ち込みます。自分のうちにこもっちゃいます。テレビを見たりすぐに寝たりですね。あとは、自分の妻にわーと言ったり、聞いている人は大変だなと思いますけれども、でもここの祈りってですね、大事なんですよ。主に持っていきます。でこういう祈りを見るとですね、私人にはこういう語ってるんですけども、自分自身思ってるんですよ。だって敵愛せって言ってるのになんだこれひでえなって思うんですよね。でも現実はですね、主に復讐を任せなさいっていう現実はあるんですね。つまり祈りがこうなっていくんですよ。私たちが自分でこもるのではなく、他の人に吐き出すのではなく、テレビを見るのではなくてですね、主に祈っていく必要があるんですよ。この連続ですね、連続です。そして最後に神様が新しい話題についてお語りになります。イザヤ書に出てきた話題なんですが、エレミア書では新しい話題です。安息日についての掟です。主は私にこうせられる、言ってユダの王たちが出入りするこの民の子らの門とエルサレムのすべての門に立ち彼らに言え、これらの門のうちにいるユダの王たち、ユダ全体、エルサレムの全住民をよ、主の言葉を聞け。主はこうおせられる、あなた方自身気をつけて安息日に荷物を運ぶな。またそれをエルサレムの門のうちに持ち込むな。また安息日に荷物を家から出すな。何の仕事もするな。私があなた方の先祖に命じた通りに安息日を清く保て。しかし彼らは聞かず耳も傾けず、うなちの怖いものとなって聞こうとせず懲らしめを受けなかったとありますが、今エレミアがですね、すべての門に立ちなさいと、いろんな門がありますね。このいくつかの門がこう城壁の周りにありますけども、そこに行ってですね、このことを話したわけです。行き来してる人たちに対して、でなんで安息日のことを神様おっしゃったのか。イザヤ書もそうでした。それはモーセによって与えられた契約、古い契約、今は古い契約というのがあります。だから契約はですね、印として安息日があるからなんです。ここ大事ですね。契約には印があります。それを認証するところの印です。神様は契約の民です。神様ですですね。こう何するかわからない神様じゃないんですね。全能の神様ですけども、契約に縛られているところの神様です。ご自分が結ばれたものは必ず行われる神様です。ご自分が言われた通りに。でその確認をこのエレミア書で見て、そして前から話しますね、期限が超えたというですね、ところをこの扱っている書物なんですね。でその契約に伴う印なんですけれども、そのモーセの律法契約の前はですね、ノアの契約覚えてますか？あります。でそこにはもう二度と水によって裁きを行わない、でも虹がこの印となると言ったんです。ノアに対する契約の印が虹だったんです。アブラハムに対してはどうだったか。アブラハムにはあなたは多くの国民の父となるという約束を与えられて、そして印として割礼を与えられました。割礼を受けなければいけないと。モーセの律法の中に割礼ありますけれども、アブラハム契約の方で印としてあるんですね。あとダビデに対してはどうか。 ダビデにはあなたの世継ぎの子が神の国を相続するという約束が与えられましたが、イザヤ書のところに印を与えると、見よ、少女から男の子が生まれる、印があるんですよね。そしてイエス、新しい契約、イエス様何ておっしゃいましたか。これがあなた方のために流される血であって、それが新しい契約なんだよ。血が印だったんです。大事ですね。新しい契約の印は血なんです。で、戻りますと、ですね、ちょっとお待ちくださいね。出エジプト記の31章の16節と17節ですが、イスラエル人はこの安息を守り、永遠の契約として悠々にわたりこの安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエル人との間の印である。それは主が6日間に天と地とを作り7日目に休み行われたからである。イスラエルと結ばれた印と書いてありますね。安息日と。だからすごく大事なんですよ。これを守るか守らないか大事なんです。それで彼らは守らないと神様おっしゃって、で次に24節、もしあなた方が本当に私の声に聞き従い主の御告げ、安息日にこの町の門のうちに荷物を持ち運ばず持ち込まず、安息日を清く保ち、この日に何の仕事もしないなら、ダビデの王座につく王たちや車や馬に乗る首長たち、すなわち王たちとその首長たち、ユダの人エルサレムの住民はこの町の門のうちに入り、この町は常しえに人の住むところとなる。すごいですね。今からでも神様は悔い改め、このようにやったらこうするって約束されてるんですよね。で次に、ユダの町々やエルサレムの周辺からベニヤミンの地や低地から、この低地というのはシェフェラという地方ですけれども、地中海の沿岸とあとこう真ん中にあるベツレヘムとかヘブロンとかの高い高地ですね、その間にある低地です。そしてまた山地はネゲブから全焼の池に、だからつまりユダの町全域からということですね。いや、間違えた、ユダの、土地全域から、ユダ部族の土地全域から全焼の生贄や他の生贄、穀物の捨て物や乳香を携えてくる者、感謝の生贄を携えてくる者が主の宮に来る。しかしもし私の言うことを聞き入れず、安息日を清く保たずに、安息日に荷物を運んでエルサレムの門のうちに入るなら、私はその門に火をつけ、火はエルサレムの宮殿をなめ尽くして消えることがないであろうと思います。このように印をちゃんと守らなかったらですね、消えることがない火がつけられるんだと。だからここのですね、エレミア書に出てくるいろんなこの表現ですね、この新約聖書においては、この神の裁きの中で引用されてるんですよね。これまで見てきて、例えば花嫁花婿の喜びの声が聞こえなくなる、これはバビロンが倒された時に黙示録のところに書いてありま す, です、ね、そして永遠に残る、これを消えないという言葉もイエス様何回もおっしゃいましたね。地獄ゲヘナの話をする時におっしゃいました です、ね、でここで改めてイスラエル人にとっては安息日ですが、私たちにとっては何ですか。血ですよ。イエス様の血ですよ。だから先ほど読んだ巫女イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし私たちがこの血を忘れたら同じ結果ですね。私たちが神様との交わりをするときに忘れてはいけないのは巫女イエスの血ですね。私の罪のために流してくださった血ということを思い起こしながら歩んでいくということを忘れたときに気をつけなければいけないということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの偶像を拝んでいくというこの話書いてありましたけれども、本当にこの日本の地にいて切実に私たちは受け止めなければいけない御言葉がたくさん書かれていました。神様、本当に決断しなければいけないことがたくさんありますけれども、どうか私たちが今差し迫った時代に生きているんだということを忘れることがありませんように、そしてきちんとエレミアのようにしっかりとした立場を取っていくことができますように助けてください。それに必要なのはイエス様が私たちにあてがってくださっている、心にあてがってくださっている血と、そしてあなたを命の 水の源としていくことであります。どうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。